星野風光。毎月第4週の月曜火曜のこの時間は、万葉研究の第一人者であり文学博士、越の国文学館中西進館長にお話を伺う越の風光をお送りします。万葉の里、ここ富山と国内外のフィールドを行き来する中西館長が、独自の視点で捉えた富山の自然や文化についてお話を伺います。今回のテーマは冬の季語、春どなりです。この時間は富山県の提供でお送りします。
私はごくわずか年賀状を書きます。その年賀状のパターンがありましてね、昇春おめでとうと書きまして、その次に実は恥ずかしい私の俳句を書くんですね。それから習慣ですので、今年もそれを書きました。恥ずかしながら私の今年書いた句を申し上げたいと思うのでありますけれども、明け装備、朱の色の赤いバラ装備です。明け装備、重なり散って、折り重なって花びらが散って、明け装備、重なり散って春どなり、春の隣という句ですね。明け装備、重なり散って春どなりという、題句を書きました。実はこの申し上げたいのは、その春どなりという言葉なんですね。バラの花を見ておりましたら、一枚一ひら一ひらがずっと日を追って落ちていく、その上どんどん重なるんですね。これは寒い冬に耐えているのでありましょう。その明けの重なる美しさを作り続けて、やがてこの冬が終わる。春どなりというのは実は冬のことなんですね。春がもうすぐだという期待感を込めて、冬のことを春どなりと言うんですね。いい言葉でしょう。同じ言葉なら美しい言葉で日々を過ごしたいですね。で、その春どなりという言葉を私は好んでいるのでありますが、その言葉の中には実は隣という言葉があります。冬は春の隣だということで何でもないのですけど、待てよ、その隣というものを私たちはどう考えているんだろうというふうにふと考えるんですね。そうしますと、これは非常に人間が昔から大事にしてきた言葉だなということに思い当たります。例えばキリスト教の信者の方々、キリストは何時の隣人を愛せよと言いましたね。隣の人を愛しなさいと言うんです。日々生活をしているお隣にいる人、それが大事なんですよということを言っておりますね。あるいはその中国の孔子という偉い人はですね、ちょっと難しいんですけども、人間が持っている徳、優れた点ですね、徳というものを持っていたら人間は孤独ではないのだ、徳は子ならず、孤独の子、徳は子ならず、そして続けて必ず隣あり、必ず隣があるというんです。つまり孤独な人間というのは徳のない人だ、有徳の人は必ず隣人関係が好ましい人だと、こう断言しているんです。そのように考えると隣というのは非常に大事になりますね。春どなりもそのうちの一つなのですけれども、そういう隣というものが大事だ。人間関係を良くしたいと思う、そのことが隣の人と仲良くすること。これはどうでしょう、今の世の中見てますと、国と国との関係でですね、隣の国と仲良くやろうという気持ちがあれば、これは孔子の教えに背かない優れたことなんですね。しかし隣とは喧嘩をし合ってる、仕方がないから遠い国と仲良くしようということがもしあれば、これは根源的な善悪の判断には間違っているということになるんですね。まず隣の人と仲良くする、その隣の人がまた隣の人と仲良くする、そこで全人類の平和というものが実現すると、そういう考え方でなければいけないということになります。ですから人間関係なんていうのは、あるいはもっと大きく国の関係なんていうのは漠然としてますね。何をしたらいいのか、人間みんな平和を願ってるはずなんですね。国だって個人だってそうです。でしかしどうしたらいいかわからない、だからとかく間違う。その中で、いや隣の人と仲良くすればいいんですよと言うんです。 これは簡単にできるんじゃないでしょうか。国同士が仲良くするのは大変だと思う。だけど人間同士は簡単に仲良くすることが可能だと思いますね。ニコッと笑うだけでもいい。あるいは何か余った野菜をちょっと分けてあげるだけでもいい。それが仲良くするということですよね。そういうことをみんなが積み重ねていれば、国という大きなもの、これが仲良くなる。地球全体が平和になるという、こんな大きな理想、それを実現するものは何かといったら、たった一つ、隣の人にニコッと笑うことだ。素晴らしいじゃないですか。そういう具体的でありませんとね、どんなに高邁なことを私たち言われても、なかなか実行できません。隣の人と仲良くしようという優しいこと、それが実は大きな理想を実現するのだという、この仕組みですね、人間関係の仕組み、それが隣を愛するということだと思います。そして今冬、これはまず春の隣だよと思うこと、隣人が春のように優しい女神のようなものだと、隣の季節はそういう季節だと考えることですね。それがこの春隣という言葉を作りました。古い言葉ですね。しかし俳句で大事にしている言葉です。俳句というのは私たちが自然に向けた期待、あるいはそこから得られる喜びというものを言葉とするのが俳句の言葉ですね。そういう言葉の一つとして春隣という言葉があります。それを私は年賀状に書いて差し上げた。私たちは春隣をキーワードとして、人々との愛、これを育んでいきたいと思います。